説教に入る前に2人の方についてお知らせがあります。皆さんの中にも知っている人がおられるでしょうが、1人は玉名に住み、この教会にも2002年から2005年にかけて在籍していた西田住江姉妹が9月8日火曜日天に召され、10日に告別式が行われました。10年間の闘病生活、今はすべての苦しみから解放されて、その魂霊はイエス・キリスト様のもと天国にあります。もう一人は1998年この教会でバプテスマを受けた山中正義兄弟、9月11日金曜日天に召され、昨日前夜式が行われ、今日1時より昇天式が行われます。87歳の生涯でした。この地上でこの2人ともう会うことはありませんが、やがて天国において再びまみえることができる、ね、もう別れも死もないこの希望があることを心から感謝いたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録の1章を開いてください。パワーポイントの奉仕者の方、前回のですね、先週分の、黙示録のパワーポイントを、そうです、出していただきます。はい、それです。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では黙示録1章の19節だけ読んでください。
そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。
はい、今日の説教は先週に続き黙示録1章の1節からすぐに起こるはずのこと、必ず起こることのパート2です。今読んだところ、地中海のパトモス島に幽閉された使徒ヨハネは3つの幻、第一にあなたの見たこと、これは過去に起こったこと、イエス・キリスト様が私たち人類のすべての罪を負って十字架にかかり、打たれ血を流し死んで葬られ、3日目によみがえってくださり、そしてその後40日たって天に上げられたですね。ここが黙示録の1章の部分です。2番目に今あること、その後聖霊が下られ教会が誕生したこと、今は教会の時代です。このことは黙示録の2章3章に書かれていること。3番目にこの後起こること、イエス・キリスト様が再びこの地上に来られる再臨の前後に起こること、このことは黙示録6章以降の部分に書かれていますが、そのことをヨハネは見せられました。幻で見せられました。今は教会の時代、そして私たちは今7つの教会の最後、ラオデキアの教会の時代に来ています。ちょうど表の矢印を書いている現代と書いているラオデキアの教会の時代です。ではラオデキアの教会とはどんな教会なのでしょうか。はい、では黙示録の3章の15、16をここに姉妹読んでください。
私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。
はい、一言で言えばラオデキアの教会はもう一度作り変えられなければならない教会です。もう一度作り変えられなければならない。そもそもラオデキアという言葉の意味が人間が支配するという意味です。ラオスというのは人間という意味です。人間が支配するという意味、イエス様中心の教会ではありません。なぜならこの教会は生ぬるくですね、イエス様の弟子の姿にはほど遠い、はい、 17節読んでください。
あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。
外見は、教会の外見は、街道や設備やプログラムは立派だが、神様の愛と命に乏しく、名ばかりのクリスチャンが多い。中には未信者も含まれている。これがラオデキア、今の教会の実情です。はい、18、19読んでください。
私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を洗わさないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。
ですから神様からの忠告です。あなたの裸の恥を洗わさないために。裸というのは未信者の状態、救われていない状態を洗わさないために着る白い衣を買いなさい。白い衣、イエス・キリストの十字架の血によって罪が完全に清められた義の衣、救いの衣を身につけなさい。そしてですね、火で精錬された金を私から買いなさいと書かれてありますが、そのことは聖書の別の箇所、第一ペテロ1章7節、私だけお読みいたします。こう記されています。第一ペテロ1章の7節、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時、称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります。信仰の試練、これをですね、洗練された金に例えています。試練を通して金のように純粋で輝く弟子となりなさい。ですから神様は、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいと言っておられます。ラオデキアの教会にはイエス様を信じていない、いわゆる救われていない人がたくさんいます。ですから、はい、20節を読んでください。
見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、
はい、心の扉というのは内側にしか取っ手がついていません。人が外から開けて入ることはできません。あなたが開かなければならないのです。イエス様はあなたの心の戸を叩き続けておられます。イエス様の声を聞いて戸を開けるなら、イエス様をですね、罪からの救い主、また人生のご主人として迎え入れるなら、イエス様はあなたの心に人生に入ってくださり、食事、これは生活を共にし、生涯あなたのそばにいて助けてくださいます。これがラオデキアの教会です。私たちこの教会、クライストチャーチは2013年より7つの本質を土台とする教会づくりを、またイエス様の弟子育成を行っています。皆さんの戦いの場は6日間の生活の現場です。一人一人がイエス様の御声を聞いて、この世において世の光、中の塩として御心を行う弟子となることを目指しています。私たちは今最後の教会の時代に生きており、間もなくイエス様がこの地上の教会を天に引き上げられます。教会というのは皆さんのことです。教会の敬虚です。その時、全ての敬虚された教会、皆さんは一人一人イエス様の前に立ち、この地上での行いの評価を受けます。皆さん全員がイエス様から、よくやった、 忠実な良いしもべだと、良い評価をまた報いを受ける弟子とですね、なってください。やがて教会皆さんは敬虚天に挙げられます。教会の敬虚と書いてあるところです。先週の説教の最後にこのように語りました。もう一度確認です。聖書に記されていることは 100% 必ず起こります。ですから3つのことに備えてください。第一、敬虚に備えてください。あなたはある日突然この地上からいなくなります。敬虚には予告も前兆もありません。いつ起こるか分かりません。ですからイエス様中心の生活を送ること、この世のことに関わりすぎず持ちすぎないことです。すべてを手放して登っていかなければなりません。2番目、あなたの愛する人、家族、友人をイエス・キリストの救いへと導いてください。教会が敬虚されたらもう誰も伝道する人はいません。3番目、天に宝を蓄えてください。この地上の宝、持ち物は全て置いていかなければなりません。神様と人を愛するチャンスがあったら逃さないことです。次に、敬虚の前後に起こるいくつかのことについてお話をいたします。第一は獣の出現と書いてありますが、666の獣、反キリストの出現です。はい、新約聖書第2テサロニケ2章を開いてください。ではここにしまい、第2テサロニケ2章の3節を読んでください。
誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。
ここに不法の人、滅びの子とありますが、これが666の獣、反キリストと言われる人物です。世界の独裁者となる人物です。皆さんも知っているように今ですね、世界、アメリカ、中国、ロシア、EU、中東、もう世界は本当に混乱しています。しかしその中から一人の人物が現れ、世界の難しい問題を次々と解決していき、多くの人の称賛を浴びます。はい、4節読んでください。
彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。
世界統一政府を作り、世界の宗教を一つにし、自分を神と宣言します。そのような人物が出現します。ヒトラーのことを考えると、反キリストのことがよくわかります。よく映画やドキュメンタリーで、ドイツ国民や兵士たちが手を前に出してですね、ハイルヒトラーと言いますが、このハイルというのはドイツ語でハレルヤということです。私たちがイエス様に向かってハレルヤ、主を褒めたたえますという同じ意味です。ハイルヒトラーはヒトラーを褒めたたえますという意味です。つまりヒトラーを神として拝むということです。ヒトラーが作った帝国を第三帝国と言いますが、第一帝国は古代ローマ帝国のこと。その皇帝は主、ギリシャ語でキュリオスと呼ばれており、この主という言葉は皇帝にだけ使われていました。しかしキリストの弟子たちは、皇帝は主、キュリオスではない、イエス様だけが主であると叫んだために、皇帝より迫害を受け、多くの者が殉教しました。古代ローマ帝国が滅んだ後、第二帝国、これが神聖ローマ帝国と言われるもの、962年オットー1世により誕生しました。この神聖ローマ帝国は1806年に滅びますが、 ヒトラーは自分が作った帝国を第三帝国と呼び、自分が皇帝の座につき、ハイルヒトラーと呼ぶように命じました。反キリストはこのローマ帝国から登場します。自分を神とし、自分を拝ませるように仕向けます。今読んだところ4節。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。で、この神の宮とここに書いてありますが、これがですね、エルサレムに建てられる第三神殿です。エルサレムに建てられるユダヤ教の、ね、第三神殿に自らが入って、自分が神であるということを宣言するわけです。そのような人物、まさにヒトラーの、まあ、大型版というか世界版といいましょうか、そのような人物がやがて登場いたします。第2番目に起こること、景況の前後に起こることはエゼキエル戦争です。はい、旧約聖書のエゼキエル書38章を開いてください。では小西姉妹、38章の2節と3節を読んでください。
人の子よ、メセクとトバルの大首長であるマゴダの地ゴグに顔を向け、彼に予言して言え、神である主はこう仰せられる。メセクとトバルの大首長であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。
このメセクとあるのはモスクワのことです。トバルはトボリスク、マゴクの地のゴクという、これがロシアです。はい、5節読んでください。
ペルシャとクシュとプテも彼らと共におり、皆盾と兜をつけている。
ペルシャは今のイランです。クシュというのはエチオピア、プテはリビアのことです。はい、8節から9節読んでください。
多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は血を覆う雲のようになる。
はい、ロシアと中東のいくつかの国々が連合して一つの国イスラエルに攻め込みます。9節に、あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々、中東の国々ですの民は地を覆う雲のようになる。目的はイスラエルの持つ資源です。それとですね、資源の確保とイスラエルの民のですね、滅亡です。しかしながら、はい、38章の21から23読んでください。
私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々で御具を攻めさせる。神である主の御告げ、彼らは剣で同士討ちをするようになる。私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や雹や火や硫黄を降り注がせる。私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して、多くの国々の見ている前で私を知らせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。
イスラエルを攻撃したロシア連合軍は一瞬のうちに神様の手によって滅ぼされます。彼らは剣で同士討ちをするようになる。彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に 豪雨や氷や火や硫黄を降り注がせるとあります、ね、このことによってロシアの国力はもう急速に衰え、ロシアは国際舞台から姿を消していきます。これがエゼキエル戦争ですね。患難の前に起こります。第3はイスラエルの首都エルサレムに第三神殿が建てられます。先ほど、ね、反キリスト獣がそこに入ると書いてありました。第一神殿はソロモンが建てた神殿です。ソロモンの神殿。第二神殿はですね、ネヘミヤ、エズラ記に記されているゼルバベル神殿といいますが建てられました。後にヘロデが、ね、修復しましたが、AD70年、ローマによって、ね、この神殿は破壊されました。現在エルサレムにユダヤ教の神殿はありませんが、ユダヤ人の悲願である第三神殿が建てられます。はい、次のパワーポイントを表してください。次のパワーポイントは皆さんの修法の裏にもコピーしています。はい、これからが、これらが起こった後にです、はい、エゼキエル書の39章の9節だけ、ね、ここに姉妹読んでください。
イスラエルの町々の住民は出てきて、武器すなわち盾と大盾、弓と矢、手ありと槍を燃やして焼き、7年間それらで火を燃やす。
はい、これはですね、先週も読んだところですが、反キリスト獣とイスラエルが7年間の和平協定を結びます。それによってイスラエルは和平教徒の家に自分たちの武器を放棄すると書いてあります。これが反キリストの策略です。ここから患難、全世界に及ぶ苦しみの時、7年の患難がスタートします。このことは黙示録では6章から19章に記されています。患難時代はですね、7年を半分、3年半に分けますが、その全般の3年半をまた2つに分けます。でその、まあ、全般の全般ですねが7つの封印が書かれています。このことが黙示録の6章から始まるのです。では黙示録に戻って、はい、黙示録の6章の小西前8節だけ読んでください。
私は見た、見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。
前半の3年半のまたその前半の半分のうちに、いわゆる7つの封印の中で、この間戦争、飢饉、疫病、地上の獣によって人間の4分の1が死にます。そのですね、後半の部分が、全般の後半の部分が7つのラッパと言われる ところで、これは8章から始まります。はい、9章の13節を読んでください。
第6の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。
7つのラッパのうち6番目のラッパです。で、はい、続いて18節を読んでください。
これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている人、煙と硫黄とのために人類の3分の1は殺された。
自然災害と核戦争のため人類の3分の1が死にます。この時点、つまり前半の3年半だけで、地上の人間は患難前の半数になります。さらに後半の3年半には7つの8の災害が起こり、これは16章以降に記されています。この災害は前の封印ラッパの災害よりも はるかにひどい災害ですが、どれほどの人間が死んでいくかは記されていません。黙示録の16章に移ります。はい、で16節だけ、じゃあ小西さん読んでください。
こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。
皆さんはハルマゲドンという言葉を何かしら聞いたことがあるでしょう。でこのハルマゲドンというのは地名です。ハルというのは丘という意味、マゲドン、これメギドということです。メギドの丘という意味です。イスラエルの、ね、北西部にある平地です。そこに反キリストの連合軍が集結します。イスラエルと和平協定を結んだ反キリスト獣は今度は手のひらを返したようにイスラエルを攻撃し、ユダヤ人を滅ぼそうとし、エルサレムの町を取り囲みます。まあ、聖書をあちこち開いて大変ですが、旧約聖書のゼカリア書を開いてください。14章です。はい、じゃあゼカリア書14章の2節、小西さん読んでください。
私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、不助は犯される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。
エルサレムが攻撃されますですね。この時イスラエル人の人口が3分の1になります。3分の2が死にます。そのことは前の同じゼカリア書の13章の8節に記されています。13章の8節だけ読んでください。
戦地はこうなる。主の蜜げ、その3分の2は絶たれ死に絶え、3分の1がそこに残る。
イスラエルの民の3分の2が死に、3分の1がそこに残ると記されています。エルサレムが反キリスト連合軍に取り囲まれ、絶対絶命、滅ぼされるという時、イスラエル人は悔い改めます。自分たちが十字架にかかったイエスこそメシア、キリストであった。私たちは何ということをしたのだろうとですね。彼らはそのことに気づき、この時点でイエス様を救い主と信じ受け入れます。そしてイエス様の名前を呼ぶのです。助けてくださいと。そのことはマタイ23章の39節、私だけを読み出します。あなた方に告げます、祝福あれ主の御名によって来られる方に。これは救い主を呼ぶですね、呼ぶ時の呼び方です。祝福あれ主の御名によって来られる方にと、あなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。イスラエルの民が自分たちが十字架にかけたイエスこそメシア、キリストだと信じたんですね。気づいてイエス様を受け入れ、イエス様に叫んだ時にですね、そのユダヤ人たちの叫びに応えて、はい、ゼカリア書の14章の3、4読んでください。
主は出てこられる。決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。
はい、そこまででいいです。天におられたイエス様がこの地上エルサレム郊外のオリーブの山に降りてこられます。イエス様の地上再臨です。そして立ちどころに反キリスト軍を打ち破られます。はい、今度はまた黙示録に移ります。黙示録の19章です。では小西前、黙示録の19章の19節から21節まで読んでください。
また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と 獣の像を拝む人々を惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。
これがハルマゲドンの戦いですね。少し解説します。19節、獣、反キリストと地上の王たち、それに組みした軍隊たちが集まり、馬に乗った方、これがイエス様です。真っ白い馬に乗っておられます。その軍勢と戦いを交えるのを見たと。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像が拝む人を惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。獣に協力する宗教的リーダーがおります。これを偽預言者と言っております。黙示録の13章に書いてあります。彼も一緒に捕らえられ、この2人は生きたままで硫黄の燃える火の池、これをゲヘナと言います。キョレシマ、今私たちが住む今の時点で地獄ゲヘナに行っている人は誰もいません。誰もいません。死んだ人はすぐ地獄には行きません。ハデス、黄泉というところに行きます。その後最後の審判があった終わった後でですね、ゲヘナに投げ込まれる人が起こされますが、今の時点では誰もゲヘナには入っていません。しかしこの偽預言者と、反キリスト偽預言者は最初にですね、生きたままでゲヘナに投げ込まれ、残りの者たちも馬に乗った方の口から出る、イエス様の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。反キリスト軍の敗北と反キリストの滅亡です。はい、では20章の4節を読んでください。
また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに、首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額宛てに獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。
反キリストのが滅亡した後、千年間この地上にイエス・キリスト様が直接支配される王国が誕生します。それが千年間で、それを千年王国と言います。皆さんはその中にあってですね、この地を支配するものになります。はい。この千年王国のことは旧約聖書には何箇所も記されています。そもそも千年王国というのは、神様がアブラハムに約束されたことを成就するために、イスラエル人のために作られる王国です、ですね、でイエス様が全地の王となりですね、イエス様、神様がアブラハムに約束された領域をイスラエルの民がね、取り戻し回復することになります。で、千年王国のことは旧約聖書に何度も書いてあります。有名なところはイザヤ書の11章や65章をどうぞ見てください。そしていよいよ全ての人間を惑わし、罪を犯させ滅びに陥れた諸悪の根源、悪魔サタンの滅びの時が来ます。はい、で20章の10節読んでください。
そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける、
はい、サタンの滅亡です。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との火の中にですね、投げ込まれました。そこは獣も偽預言者も先に投げ込まれたところです。つまり獣、偽預言者が投げ込まれた千年後にですね、悪魔も同じゲヘナの火に投げ込まれるということです。 その後ですね、白い御座の裁きとありますですね。いわゆる最後の審判が行われ、神を信じないでハデス、黄泉にいた全ての人の裁きが行われですね、ハデスも死も滅ぼされ、全ての人が天国か燃える火の池、地獄のどちらかに行くことになります。そしていよいよ黙示録21章ですね、ここからが新天新地、今の宇宙がですね、跡形も全く跡形もなくなり、新しい宇宙新天新地が登場いたします、出現します。はい、黙示録の21章の1節2節を読んでください。
また、私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。
はい、イエス様を救い主と信じる全ての人は、着飾った花嫁のような姿でこの新しい都エルサレムに住み、神とキリストと無数の御使いと共に永遠に生きることになります。兄弟姉妹、これ以上の恵み祝福はありません。私たちがこの地上で受けるどんな祝福もこの地上で終わりますが、イエスキリスト様の救いは永遠です。あなたはですね、千年王国に入り、新天新地に入ります。間もなく教会は謙虚天に上げられるでしょう。皆さんはイエス様中心の生活を送り、あなたの愛する人をイエス様に導き、必ず敬虚される弟子となってください。そうでなければこの地上には想像を絶する困難が待っています。心を引き締めて祈りに専念し、主の技に励む兄弟姉妹になりますように、イエスキリストのお名前によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。今日は黙示録を今これから起こることを本当に駆け足で、もう30分ぐらいで話しましたから、ポンポンポンポン行きました。しかし皆さんは聖書を読んでいるから、その流れは掴んだことだと思いますし、コピーもしておりますので、もう一回ゆっくりですね、見直してください。言えることはですね、この地上、今の世界はもう長くないということです。今地球は壊れかかった家のようなもの、もう傾いているわけです。これほど頻繁に自然災害が起こりですね、病や患難が起きています。神様はこの、地球を新しく作り変えるということです。そのために一回滅ぼされますですね、壊されます。しかしその前に私たちは天に上げられる、その約束があることを感謝いたしましょう。総学者お願いいたします。